皆さんこんにちは。今日は旧約聖書の中にある一般の人にも馴染みのある物語が含まれているヨナ書というところから、私たちの神がどのようなお方なのかをご一緒に考えてみたいと思います。ディズニーのアニメにもなったイタリアの作家の書いたピノキオの冒険という童話の中に、ピノキオが巨大なサメに飲み込まれるお話が出てきますが、これはヨナが三日三晩大魚の腹の中で過ごしたというところから着想を得たと言われています。子ども向けの聖書のお話に取り上げられることもあり、聞いたことのある方もおられるかもしれません。たった4ページの短い話なので、ぜひ直接読んでいただきたいと思います。ヨナという人物は実在の人物で、サウル、ダビデ、ソロモン王と続いたイスラエルの統一王国が、北イスラエル王国と南のユダ王国に分裂した後、紀元前8世紀頃に北イスラエル王国に生きた政治家、預言者であります。当時の北イスラエルは、今のトルコ、イラク、シリアが接するあたりの地域に何世紀にもわたって栄えたアッシリア帝国という巨大な軍事国家によって圧迫されており、最終的には滅ぼされてしまう運命にありました。そんなことを背景においてヨナ書を見てみたいと思います。全部をお読みすることはできませんので、4つの章ごとに簡単に要約してみたいと思います。1章は、ヨナはアッシリアの首都ニネベに行って、神の裁きの警告を伝えなさいという神である主の命令を拒んで、タルシッシュ、今のスペインに向けて逃げ出します。その途中、船が大嵐に遭い、結局ヨナがその原因であることが分かって海に投げ込まれてしまいます。しかし主は大魚を備えてヨナを飲み込ませ、彼は三日三晩その腹の中にいました。第2章はその腹の中でヨナの祈りが記されており、ヨナが主を拒んだことを悔い改めたことがわかります。主は魚に命じてヨナを陸地に吐き出させました。3章は立ってニネベに行けとの再度の主の命令に、今度は素直に従ってヨナはニネベに向かいます。するとニネベの人々の間に悔い改めが起こり、それをご覧になった神は裁きを下すことを思い直されました。4章はそれを見たヨナは激しく怒り、郊外の仮小屋で様子を伺います。そんなヨナに主は遠駒と虫と東風を備えられ、不平不満をぶつけるヨナに対しニネベを惜しむ主の思いを語りかけるところで幕を閉じます。旧約聖書には多くの預言者が登場します。その中には自分が預言者として立てられたことに自信が持てず、神に異議申し立てをするような人物もいます。しかし呼ぶほどに面と向かって神に立てついた人は他に例を見ません。呼ぶは2回神に立てつきました。1回目は立ってニネベに行き、神の裁きの警告を伝えよという命令を拒んで、主の御顔を避けて遠くの地に逃げようとしました。2回目はニネベの人々の悔い改めに対して、神が思い直して憐れみをかけられたことに対して激しく反発しました。その理由は2回とも共通しています。それは自分の神がイスラエル以外の民族にまで憐れみをかけようとする方であるということに対する反発でした。敵国人であるニネベの人々に神の計画を伝える、ましてや神がその警告を撤回して憐れみをかけるなど 彼には許しがたいことでした。ヨナは神が憐れみ深い方であることは頭では分かっていましたが、彼の中の偏狂なナショナリズムが、神は確かにそのように働かれる方であるということを許せませんでした。そのようなヨブに対する神のお取り扱いはどうだったでしょうか。主の御顔を避けて逃れようとしたヨナを大魚に飲み込ませて悔い改めに導かれ、一度失敗したヨナに再度同じミッションを与えられました。仮小屋で様子をうかがうヨナに対して、暑さをしのぐための唐ごまを備え、不機嫌を直そうとされました。さらに虫と東風を備えて、ニネベを惜しむ御心を伝えようとされました。不従順で反抗的なヨナに対する神の憐れみと忍耐強さを見ることができます。またニネベに対しては、人々が悔い改めて神により頼み、悪の道から立ち返るための努力をしている姿を良しとされ、災いを思い直されました。まさしく4章でヨナが祈って言ったように、情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されるお方であります。そのようなご自身のご性質を異邦人であるニネベの人々や家畜にまで向けられました。イスラエルだけでなく、異邦人も含むすべての人の神であるということを、これほど明瞭に語っている箇所は旧約聖書の中で他にないと言ってもいいくらいであります。ヨナの神に対する態度と神のヨナに対する態度を見比べてみたとき、そこに人の正義と神の正義の違いがあることがわかります。人間にとっては、 A を愛するならそれに敵対する B を愛することは裏切り行為とみなされます。 A の味方だというなら、 B は許されざる敵であり、二股はかけられません。ヨナもそうした人間の正義にのっとって行動しました。ヨナの正義からすれば、神はイスラエルの民だけを救うはずであり、異邦の民などに気をかけるべきではないということになります。しかし神の正義はそうではありません。神はイスラエルだけでなく、異邦の民も救いたいと願われる方であります。すべての民が分け隔てなく救われること、それが神の正義であると言えます。ヨナ書は神の正義と人の正義のぶつかり合う物語であると言ってもいいでしょう。神は人をご自身の形に似せて創造し、彼らを祝福されたと聖書の始まり、創世記の一章に書かれています。それは神が人にご自身と親しく交わることをお望みになり、またそのような能力をお与えになったということであります。人はそのようなものとして、エデンの園で神との親しい愛の交わりのうちに生きるものとされました。しかし、取って食べてはならないと命じられた善悪の知識を知る木の実を食べてしまったことによって、その神との交わりは断たれてしまいました。そしてその知識によって自分で判断し行動するものとなりました。神がなぜ善悪の知識を知る木の実を取って食べてはいけないと命じられたのかは、その理由は知ることができません。しかし、その命令を破ったことで生じた結果は聖書にはっきりと書かれています。人はそれまで裸でいることに何の疑問も抱かず、それは全く自然なことでありました。しかし、木の実を食べた後、何が生じたでしょうか。 創世記の3章にはこう書かれています。こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて、自分たちのために腰の覆いを作った。自分たちが裸であることを知り、裸でいるのは恥ずかしいことだという判断をし、そしてイチジクの葉で腰の覆いを作るという行動を起こしました。存在の根拠である神から離れてしまったとき、人は神との交わりによってではなく、自らの善悪の判断によって自分の行動を決めるようになりました。自分自身の判断が最も大切なものとなり、その判断によって人を裁くようになりました。その判断の基準は、自分を愛する者を愛し、自分を憎む者を憎むというものであり、それが人間の正義でもありました。この自己中心性こそが罪の大元であり、他の一切の罪がそこから生じてくると聖書は教えています。その結果、人は神との親しい交わりの場であったエデンの園から追放され、今日に至るまで私たちの中にこの罪の性質は生き続けています。このように人は自分の正義を振りかざして生きるものとなり、世界はお互いの正義と正義がぶつかり合う争いの場となってしまいました。しかし神との関係が損なわれてしまっているがゆえに、それを解決する力は人間にはありません。それは神から与えられた律法を人は守ることができないというところに明瞭に現れています。律法はさまざまな戒めからなっていますが、その本質は神を心から愛することと、隣人を自分と同じように愛することの2つに要約されます。しかし人はそのどちらをも全うすることができません。人の側からエデンの園に戻る道は閉ざされています。神の憐れみにすがるより他に道はありません。もし神が憐れみを閉ざされるのであれば、世界は永遠に争いの場であり、人は神から切り離されたまま永遠の滅びへと向かうしかないものであります。しかし神はそうはなされませんでした。ご自分のお作りになった人に対するあふれるばかりの愛と憐れみのゆえに、そのように損なわれた世界を本来の姿に回復したいと切望され、人の歴史に忍耐強く働きかけられ、時至った時に選びの民であるイスラエルの中から一人の救い主をお立てになられました。それがイエス・キリストというお方であります。旧約聖書が救い主の到来を予言し待望する書だとすれば、新約聖書はイエスこそがそのお方、キリスト、救い主であることを証しし、それを告げ知らせる書であります。神の御子がイエスという人の姿をとってこの世界に現れ、人としての人生を歩まれました。当時の最も弱く貧しい人々と共に歩まれ、そのご生涯は減り下ったしもべのような歩みであり、その歩みに何の罪も認められませんでした。しかしその最後は鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、十字架につけられて殺されるという、人間的に見れば悲惨で弱々しく、一見何の価値もないようなものでありました。十字架にかけろと叫んだ当時のユダヤ人にとっては、イエスは神を冒涜するというこれ以上ない大罪を犯した罪人に見えたことでしょう。 弟子たちもまた、なぜ自分たちが信じ従ってきたお方が十字架にかけられなければならないのかと、その意味が分からず混乱に陥りました。しかしイエスは3日後に死から復活され、多くの弟子たちに現れた後、天に昇られました。弟子たちはその復活の主に出会い、またその後聖霊をいただくことによって、十字架の死と復活は人の罪の贖いのためであったこと、イエスこそ待ち望んだキリスト救い主であることを確信し、そのことを大胆に証しする者へと変えられました。そして今、全世界に福音が述べ伝えられて、私たち違法人もその恵みに預かるものとされています。興味深いことに、イエスは福音宣教の中でヨナについて言及されているということが福音書の中に記されています。その箇所を開いてみたいと思います。マタイの福音書の12章の38節から41節にそのことが書かれています。お読みをいたします。その時、律法学者パリサイ人の何人かがイエスに、先生、あなたから印を見せていただきたいと言った。しかしイエスは答えられた。悪い官員の時代は印を求めますが、印は与えられません。ただし預言者ヨナの印は別です。ヨナが大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時に、この時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々がヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナに勝るものがあります。ヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたことは、イエスが十字架で処刑された後、墓に葬られて三日後に復活されたことの印であり、ニネベの人々がこの時代の人々を罪ありとするということは、裁きの時異邦人にまで救いが及ぶことの印を意味するでしょう。そしてご自分はヨナに勝るものであると宣言されました。それはイエスがこれから受けられる十字架の死と復活こそが、すべての人、ユダヤ人にも異邦人にも及ぶ決定的な救いの御業であるということの宣言でありました。イエスは律法学者パリサイ人といった当時のユダヤ教のエリートたちに、すでに旧約の時代、ヨナによってニネベの人々という異邦人にまで悔い改めが及んだことを思い起こさせ、ご自身の御業によってもたらされる救いがユダヤ人だけにとどまるものではないということをはっきりと語られました。私たち人間の愛も正義も、結局のところ自己中心という罪の性質から抜け出すことはできないということを、ヨナという人物を通して見てきました。それに対し神の愛、憐れみは無制限、無尽蔵であり、自分から離れていった罪人である私たちすべてを、一人も漏れることなくご自身のもとに取り戻したいと願われて、そのためにその独り子を惜しまずにお与えになったほどに熱いものであります。イエス・キリストを自分の罪をあがなってくださった救い主として信じ受け入れるとき、神は最初のエデンの園にあったような親しい愛の交わりのうちに私たちを招き入れてくださいます。どうかその招きを受け取られますように心からお勧めしたいと思います。以上です。